キノコロ FM は技術分野、キャリア属性の異なる私たちパーソナリティがこの先生き残る上でのキャリア戦略を共有したり議論することで、シニアなソフトウェアエンジニアの皆さんのキャリア、人生設計に貢献することを目的としたポッドキャストです。番組は職種を超えた働き方を模索するウェブエンジニアのトレビーと、
技術を突き詰めたい iOS デベロッパーのバンジュンがお送りします。よろしくお願いします。
ということでですね、2022年になりました。
うん、無事に2022年になりました。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。まあ、キノコロ FM としては、昨年あまり取れなかった。多分、取った回数としては、もう片手でもう足りるぐらいしか取ってなくてね、な
ん
か、何回か分割して出したとかもあったんですけども、今年は積極的に取っていきたいですね。まあ、状況によっては、まあ、オフラインとかでも行きたいと思うんですけども。
そうね。
まあそんな感じのキノコロ FM なんですけども、2022年初めのゲストはさきさんとなります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、自己紹介の方をちょっとお願いできますか。
はい、さきと言います。私ですが、まあ今所属としてはピクシブ株式会社のピクシブの方にいまして、広告系の事業部のところでテックリードとかプロダクトの部署のマネジメントをさせてもらっている形になっています。うんうん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
たまたま出会った経緯は違うんだけども、私ともバンジュンさんともなんかお知り合いってことで、確か、うん、ルビー会議2018年の懇親会。そうでしたっけ。
仙台でやってましたよね。2018年。
仙台のあれか。はいはい。
あそこの懇親会でしたか。なんか全然もうもっと昔から知ってるみたいなイメージであったけど、そんなもんなのか。そっかそっか。で、バンジュンさんはこのプリカさんっていうのは、
プリティシリーズっていう、まあそもそも女児コンテンツがありまして、うん、それを、題材にしたハッカソン的なのが、催されていて、そこであったって感じですね。
そうですね、そうですね。まあ、なんだろう、聞いてる人のどれぐらいがこう類推で分かるのか分かんないですけど、こうアイマスを題材にしたハッカソンであるアイマスハッカソンっていうのがあって、まあ、トレビーが主催してたんだけれども、まあ、その類似というとあれだけど、プリティシリーズを題材にしたハッカソンというのも存在しまして、それがプリッカソンと呼ばれていたという感じですね。
これはオフライン？
うん、もちろん、じゃあ、あの時期一緒なんですよ。2018でやってて。
その時は、オフラインでしたよ ね、
なんかそれを確認するとこあたりはやっぱ時代ですね。
そうね。まあね、場所借りて、それこそ10人とかぐらいで集まってやってたっていうのが最初の頃ですね。
うん、もう懐かしいな。まあそういう話もありつつも、まあ、早速始めていきたいと思います。で、早速なんですけども、まあ、さきさん、今、エンジニアやられて、ピクシブで、まあ、広告の方をやられてると思うんですけども、これまでのエンジニアのキャリアじゃないですけども、どういった経緯で今のところまで来てるかってところについてお伺いすることできますでしょうか。
はい、自分は新卒で、価格コムっていうところに、で、そこの食べログのエンジニアやってまして、まあ、正直、それまで学生の時にエンジニアやってなくて、まあ、そこから始めてたんですけども、そこで店舗課金とかのチームをまとめたりしていましたと。で、ずっとそこで経験してて、まあ、正直言うと、自分のエンジニア経歴は全部そこの中で閉じてるわけなので、まあ、本当にこの自分の経験って確かなものなのかなみたいな、漠然とした不安みたいなのも、まあ、なきはなくて、社内独自みたいなスタイルをもしかしたら普通と思ってるんじゃないかとか、っていうのもまあ、いろいろあって、まあ、ちゃんといろいろ知るのもまあ、大事かなみたいなところもあって、ピクシブっていうところにまたちょっと、席を移してみようという形でそこでまたエンジニアをやってましたと。で、まあ、食べログもレイズのやつですし、まあ、ピクシブに移ってからもそのレイズのプロダクト関わってたんですが、ちょっとしてから、まあ、数年とかかな、してからまた、そこから広告の方でテックリードを担当するっていうような話になりまして、今のところそのテックリードとまつわるところみたいなところをやってるっていう感じになってます。
なるほどですね。新卒入ってからエンジニアやられたってことなんですけども、なんでエンジニアの方向にこう進もうと思ったんですか？いろんな進路ってあったと思うんですよ。
正直言うと興味はあって、ずっとやりたいなっていうのは思って、多分普通に考えるとバッドプラクティス的な感じで、やりたければやればいいんですけど、なかなかうまく自分から始められ ずに、まあ、ただ、まあ、IT っていうのも全然楽しくて、そこからエンジニアになれる、まあ、エンジニアをやっていいよみたいな感じの道はで、まあ、させてもらえたと。でやってみたらやっぱりめちゃくちゃ正直自分は楽しかった。
やらせてもらえたっていうのはその、科学コムの流れってことですか？
ですね。
じゃあ最初入った時はどういう感じで採用されてるんですか？
あれなんですよ、そのエンジニアとかそういうのを一緒くたにしてこう全部、まあ、入り口一個みたいな感じでやって。
ああなるほど、
創業職みたいな。
そうですそうです。で、まあ、元からもちろんエンジニアやってる人も同じように入ってきますけど、
うんうん、
そこからエンジニアをスタートするっていう人も自分プラス何人かみたいにいるような感じ。
確かにグリーだったんですけども、なんかグリーンもあった気がします。あの先輩のエンジニアがまさにそんな感じで、もともとディレクター採用みたいな入ってきたんだけども、研修終わるときにエンジニア転向してエンジニアやられてるって方がいらっしゃいました。
じゃあやっぱ最初1ヶ月ぐらいなんか全体的な研修やって、そこでこう、まあ、エンジニアに行こうかなみたいな選択ができるっていう、そんな感じですかね。
そんな感じですね、うん、2、3ヶ月間あったんですけど、
うんうん、
そう考えるとやっぱ新卒ってから強いな。やりたければやれるじゃん、そこから伸びしろしかないから多分それで、できるんでしょうね、
うん、リアル業務からさせてもらえるっていうのは普通に良かったよ。
でも興味があったってことは、その学生時代も何かそのコードを書いたりだとか、まあ、あるいはプログラミングを勉強してみたりとかっていうのはあったんですか？
いや学生時代は正直あんまりなくて、まあ、専攻もエネルギー科学だったりとかそういう全然別のものだったんで、
まあ、大学の学部で就職？
いや一応学部院まで行ったんですけど、やっぱ研究じゃないなみたいな感じで、
ちなみにもうずっと東京って感じですか？
大学は京都の方で、就職してからずっと東京です
。なるほど。でエンジニアかもしれないと思いながらやってたら、やっぱりエンジニアだなってなって、ね、エンジニアとして配属されるみたいな感じですね。
そうですね。
その時に初めてレイルズやったってことですか？そうです。配属する前？
配属、もう配属してから。
してから、はい、ああ、なるほど、なるほど。
どうですか、実際。いきなりレイルズやってくれって言われて。
生まれた時の鳥の親みたいな感じかもなんですけど、やっぱりルビーレイルズが自分普通に好きだなってあの時に思ったんですよね。
ああ、インプリンティングされて。
でもルビーやっぱり書いてて楽しいっていうのがあれスタイルじゃないですか。
そうですね、そうですね。
自分はやっぱりそれすごく好きだ、
うん、確かにそれはわかるかもしれないです。でその店舗課金のチームまとめてたっていうことなんですけども、なんかそこもに至るまで何かあったりしたんですかっていうのも、結構同期の方って人数いらっしゃったんじゃないんですか？
ああそうですね、
エンジニアの方もやっぱそこそこいる中で、その役割の変化っていうか、まずは普通にコードを書くってところから始めて、一人で仕事ができるようになってきてから、ちょっとチームをまとめてくれないみたいな話があったのか、それともまた別の流れがあったのかってちょっと伺ってもいいですか？
まあそうですね。まあ、食べログの中自体はまあエンジニアの仕事してましたけど、そのうち、その店舗課金のチームに入って、仕事することがあったんですけど、そこで結構面白い感じのやつで、まあ自分としても合ってるなとかって思っててやったんですけど、で、まあ体制的にもいろいろあったりもする中で、そこのところはなんか結構自分に合ってたからっていうのか、まあそれなりに任せてもらうことはあったかなっていう感じで、
まあ自分としても楽しくて、まあなんていうか会社と しても評価してもらえ、まあチームとしても評価してもらえてみたいな。 でもなんか意地悪な質問じゃないですけど、こうなんか、エンジニア今までやっててこのコード書くの楽しいってなってる時にまとめてくれとか言ったら、いやそれなんか無駄な仕事じゃないみたいな、ちょっと思う
み
たいな あるような気もしたんですけど、そのあたりはどうだったんですか？
いやそうですね、難しいかどうか言ってめっちゃ難しいと思ってるんですけど、しんどいと思ってるんですけど、でも必要性はすごく高いなって自分はちょっと思っていて、ずっとエンジニアでやっているのもすごく楽しいんですけど、コードだけでうまく成立できないような、コードだけだと解決しにくそうな、もう少しもっとこうしたらいいのにとか、もっとうまく体制が変わればいいのにみたいなところっていうのはいろいろあったので、そういうところに関して自分が動けるようになるっていうのはいいことだなと思ってたんですよね。
コードを書くというようなそのレイヤーよりも、まあ、よりもっていう言い方があれなのか分からないですけど、なんかいろんなパーツがあるとして、その別のパーツのところにもまあ関心を持って、そこで必要だっていうのが自分としても納得できたからっていうのがあった、
コード書いてるだけだとこんなに辛いのに何が生まれたんだろうみたいな時とかが。
わかるかもしれないです。
実際ね、ワンジュンさんも最近よく話してますけど、そのコード書くというふうなところをありに突き詰めてるっていうような認識でいたんですけども、こう聞くとなんか全然そうじゃなくて、レビューを結構してて人と絡むことは全然多いですみたいな話をしてたのを聞いたんですけども
、うん、まあそうですね、最近はすごい多いですね。だけど、まあ、基本スタンスは僕はコードを書くことを突き詰めているつもりではありますけどね。
いやでもコード書くのも大事だと思うんですよ。
いや、そう思います。
その技術で解決できることっていうのがすごい幅広いなと思って、うん、
ちょっとした魔法使い感ありますもんね。
まあね、そのやるべきことの全体感は結構広くてね、こう全然身振り手振り伝わんないと思うけど広くて、コードを書くっていうのはまあ一個の得意的なシグナルというか、こういう山があってねこういうとかって
わかんない。あ、そういう ね領域がなんか幅広いところがあるとして
一点のこう得意的なシグナルが高くなれば、 その裾野はある程度広げるというか、裾野も高くないといけないっていうのがあるので、その辺やんなきゃいけないっていうのはあると思う気がする。
ギャップがありすぎても逆に仕事が進めづらいみたいなことが出てきてしまう。
さきさんはその辺の変化っていうのもあれだけど、そのチームをまとめるみたいな視点を得るっていうところまでで、だいたい何年ぐらい目の話なんですか？
4年5年
とか。あ、じゃあ結構あるんですね。まあ、4年仕事してたらいろいろ経験値もチームのみならずチームの周りとか会社でこうだったらいいのにって思うことがどんどん溜まってくる頃なのかもしれないですよね。
そうですね。
でそこから転職っていう風になっていくと思うんですけども、それは何年目ぐらいのことだったんですか？
5年終わった頃ぐらいとか、そのぐらいですね。
じゃ実質2年ぐらいはそのなんかまとめるようなお仕事をされていてってこと
ですか？そうですね、大体。はい。
でもなんかこう、漠然とした不安って、自分の感覚ですけど、なんか3年目ぐらいが生まれてくるような気がしてて、そのあたりのなんか見えてきたようなきっかけのあった出来事とかってあったりするんですか？
これっていうのは多分なかったと思うんですけど、そこまでやってたら、まあ、大体のものはもう自分の手の中に分かっているものもあるし、でも、そこから先って何なんだろうとか思った時に、とかそんな感じですかね。
でもしかしたら科学コムさんも大きな会社なので、例えばマネージャーとかにこう行ってみたりすると別のキャリアみたいなのも提示されるような気もするんですけど、そのあたりはどうだったんですか？
いや、そっちの道は確かにあったような気がするんですよね。いやだからどっちが正解だったのかなっていうのは分かんないのかな。
先ほどはさらっとピクシブに行かれたみたいな話だったんですけども、それはどういう経緯で知ったというか、こうつながりがあったんですか？なんか声かけられてたんですか？
これもあれなんですよね。ルビー会議でスポンサーしてるところを見てて、でそこで話をして、で、その1年後とか、1、2年とか、そのぐらいとかに、あ、そういえば、ピクシブってルビー会議でしたなっていうところで、自分、レールズとかでよく仕事してるけど、まあ、なんかできるかもな、みたいな。
で、応募みたいな。
あ、そうなんだ。
当時からそのルビー会議のみならず、それ系の勉強会とか行ってたんですか？
あ、でもそんなに多くはなかったね。ルビー会議一番多かったぐらいで。
そもそも勉強会に行くっていう習慣みたいなのあったんですか？
いや、そんななかったですね。まあ、ここ数年間ぐらいだと思うんです
よ。やっぱまずそのルビー会議とか大きなところだけど、その辺に行くようになるからこそスポンサーが見えるっていうところではあると思うんで。
ちゃんとそのスポンサーの話も聞いてみようってなってこそ。でも聞いてみようってなったのは、やっぱりなんかここだけの経験ってところキーワードとしてありそうですね。科学コムの中だけの世界に閉じこもってんじゃないかと思ってみたいなのがあってこそですよね。
自分がチームをまとめるようになって、自分がスタイルを定義できるようになると、自分が定義していいんだっけみたいななんかそういうのを思うこともあるのかなとかって思った
りして。ここ
も最初の会社は5年目で転職してるのかな。だけど別に僕はリーダーとかマネジメントはやってなかったですけど、とはいえ会社としてその iOS アプリみたいな話が来たら、とりあえず話が巡り巡って回ってくるみたいな話になってくると、それでいいんだっけなみたいなことをこう思う瞬間っていうのはあるんですよね。
まあラストマンに慣れてること自体はいいことなんでしょうけど、自分の知識レベルがそこで頭打ちになっちゃうんじゃないかっていう怖さもあるんですよね。
そうそう、頭打ちになってるってのもあるし、なんとなく外の世界をそんなに見てないから、本当にこれでいいのかみたいな、
ちょっと迷うのは
頼られてるらしいが、それでいいんだっけみたいなことは思うことはありますよね。
結構この辺は共通してみんな経験してるようなところな気がしますね。 で、ピクシブさんにこう転職されたってことだと思う。入った時はエンジニアとして入ったってことなんですよね。
そうですね。
ピクシブさんってそのエンジニア以外の採用とかやってたんですか？そのテックリードってなんか明らかに名前がついたような採用の仕方っていうんですかね。
当時はエンジニアとビジネス職みたいなそういうやつはあったと思いますけど、確かにそういうのあんまなかったような気がするのと。
まあじゃあ、
うん、
大雑把にって感じにね。
そうですね、う
ん。ってことは特にそのプロダクトマネージャーみたいな、まあ今やられてると思うんですけども、そういうような分け方とかも特になく、ソフトエンジニアみたいな、ざっくりなんですかね。開発職か分かんないですか、ね、
あ、でもさすがにその当時も分かれてはいたか。
レイルズとは限らないですよね、エンジニアって言っても。
それはそうですね、うん、バックエンドエンジニアとかっていう採用って結構ありますけど。
さっきさんはレイルズエンジニアとして応募したみたいな。
大体そんな感じですね。
エンジニアとして入った後は最初何やられてたんですか？
ピクシブファクトリーっていうサービスがピクシブ持ってまして、 T シャツだったりとかマグカップとかああいうのやつを1枚のイラストから製造できてオンデマンドみたいな、
うん、僕も T シャツ作ったことあります。
マジですか？ありがとうございます。そこの開発リーダー的なところで入らせてもらってって、そこで2年ぐらいやってた感じですね。
最初からもうリーダーとしてもう呼ばれてみたいな、まあ、
一応ですけど、はい、
それもサービスとしては運営されててみたいなやつ、ね、
ですですです、
はい。当時もともといたリーダーの人とかいなかったんですか？
大体入れ違いみたいな。
チーム全体どれぐらいの規模だったん
ですか？ビジネスエンジニアとか全部合わせて10人いかないぐらい、8とか10とかこういうような感じだったはず、うん、はい。
あ、その事業ごとのリーダーですか？
自分は開発リーダーです。
あ、開発リーダーみたいな、はい、
そのサービス一つでチームが形成される。
事業部というか事業チームみたいな。開発者は何人？
あれはもう本当に結構少なかったですね。もう自分含めて3人とか少人数チームです。
雰囲気的に他の方は、まあ、若手っていうかそういう方が多いのかなと思って、でもそんな感じでもない。
うん、まあ若手もいないことはないですけど、すごい腕の強い人たち多いなっていうのが正直。
あ、本当ですか？じゃそれこそスペシャリストみたいな方になってるんです
か？いるいるいるいる。
っていうの入ってきていきなりこうリーダーやるってどういう感じなんだろうっていうふうに思って
自分の知らない技術をガンガン使ってる人とかもいるし、めっちゃすごいなと思いながら、ね、何できるかなって思った
り難しいですよね特にお前誰だよみたいなところから始めないといけ
ない。仮にはね、リーダーとして採用かもって思ってもまずメンバーで入れてやっぱりリーダーだねって言ってあげるんだったら、まあすごいよくわかるけどね。結構ね、周りからの期待値も高そう、そう最初手からっていう。
でもなんかちゃんとそこでもう2年間やりきってみたいなところですよね。その後はなんかチームが変わったみたいな感じですか？
こんな感じですね。まあ、広告のところがまたちょっといろいろ体制変わるみたいな感じだったので、まあ、人が変わるとかだったので、そこでちょっと事業ごとにテックリードっていうのを置いてるんですけど、会社は。で、その広告事業のところでどうにもならん感じだったっていうのもありて、
担うことになったっていう。
まあ、正直何も分かんなかったですけどね。広告マジで分かんないですよ、初め入った
え、それをなんか会社として事業部ごとにテックリードを一人ずつ置こうみたいのがあるが、広告事業にはいないからお金はならぬみたいなモチベーションがあったってことですかね。
まあ、で広告事業に入ってきたら、なんか今もう2年ぐらいになる、
2、3年ぐらい
ですかね。ですね。そこでは最初からもう開発リーダーみたいな感じでやってる。
テックリードの責務としては、まあ、技術選択とかそっちの方のやつに責任持つみたいなところだったんですけど、でも、レールズがないわけじゃなかったですけど、めっちゃ自分の技術領域と違ったんで、最初1年ぐらいマジでしんどかったですね。
しんどいっていうのは、なんか自分ができることがなさすぎてみたいな。
最初は、まずキャッチアップからですね。レイズだけじゃなくて、あ、自分そんなに Go とかも書いたことなかったんで、Go は勉強して、Kubernetes とかも、まあ別に触れたこともなかったんで、そこからキャッチアップして。でまず、何というんでもなくキャッチアップすることがある。そもそも広告事業もわからん。ドメインもわからんし、技術もわからん。マジでしんどかった。
ね、事業部ごとテックリードだから、技術領域ごとのテックリードじゃないから、自分が今までやってきたことない技術もキャッチアップしないといけないっていう。しかも、そのね、広告事業にいたから広告事業のテックリードになったわけではないから、事業ドメインもキャッチアップするという、すごい話ですね。
完全に1年生までなさい。
幅広がるじゃないですか。
幅広がりましたね。
え、この広告って、っていうのは SSP、DSP、あとネットワークとかどの辺の領域なの？
深いところがあるっちゃあるかもですが、メディア側のっていう話にな
る。メディアを作ってるのか。
はい、はい、ピクシブ自体に提出する広告のでそこの配信システムとか自社で管理してるので、
ピクシブ自体に出すところの、
です。
はいはい、まあメディアですね、完全に。
はい、メディアの方
の裏側を作ると、メディアの会社さんとかが普通にこうやるような。コンテンツに差し込むネイティブアートとかなんかああいうのをやるようなのをなんか自分たちで作る、まあピクシブ版みたいなやつを作って、
自分でやるんですね。
そうなんですよ。もちろん事業者さんの広告とかもたくさん使ってますけど、クライアントさんと契約して掲示させていただくような広告とかもあるんで、そういうやつとかもいろいろこうマネジメントしたいだったり、自分たち用の感じにしたいよねみたいなところもあるので、
なんか前にちらっとテックカンフかテックフェス、ちょっと名前が怪しいんですけど、ピクシブテックフェスみたいな感じの、なんかそこで話されてましたかね、その辺の話。あれってあの後外に出てるんでしたっけ？
反省か出てない気が。
出てない。なんとレアな登壇になってしまう。
じゃあそこからプロダクトマネージャーみたいなことをやられてるってことなんですけど、それは何ですか？なんかテックリードとプロダクトマネージャー全然違うようなイメージあるんですけども。
いっぱいありますね。1年とか必死にキャッチアップして、まあ、なんとかテックリード自体は、まあ、技術判断とかはできるかなっていう感じはしてたんですけど、もう一つここの事業部、まあ、課題あるにはあって、プロダクトっていうか自分のところでシステム管理してってやってきますけど、プロダクトとして動かしていくっていうところっていうような職責の人っていうのはそんなに、まあ、っていうか不在な感じはあります。そうするとエンジニアだけでふんわり進んでいくような感じにもなってしまうと、何を目指してるのみたいなのっていうのが空中にこう浮いてるような、でなんかその場その場ってなっていくのって、これすごくまずいよなっていうところは、で自分的にもただただやるっていうのってやっぱり良くないなって思っていて、ビジネスっていうか事業にちゃんと関われるような、直接的にできるような感じにはしたいなと思ってはいたので、そこが必要であれば少しずつバトンっていうかボールを持っていこうかなみたいな感じでやってたって感じですね。
それ自体はなんか自分からも提案してやり始めたんですか？
そうですね、そんな感じですね。他にお願いするっていうのも難しいような感じもあったので、
課題をちゃんと見つけてこう提案するってなかなか高度なスキルだと思うんですね。普段どうしてもやっぱり言われてやるみたいなことが多いというか、それこそ広告事業に行った時も、広告事業にテクリードいないんでなんかしてくれないみたいなことがあったと思うんですけども、その中でちゃんと現場というか開発職の大変さというか、これ俺らロコム買うんだっけっていうのがないっていうのは不健全っていうのを分かって行ってやってるなら、やっぱそれはすごいことだと思うんですけども、それ自体がサキさんのこの目線っていうところが関連してきてるってことなんですかね。
まあそうであるといいかなと思うところですけど、そうですね、なんだかんだ何かに価値が出てることがやっぱり食べログに行った時からもそうだったかもなんですけど、そういうものにつながるようじゃないと意味がないなっていう、気持ちはあったので、そこの延長っていうのはあるかもですね。
さきさん自身の哲学というか価値観っていうところがいい方向にこうやって今プロダクトマネージャーやられてるっていうのがあるわけですね。ありがとうございます。いや、そんなプロダクトマネージャーとして活躍されてるさきさんのどうやってプロダクトマネジメントをしてるかっていうところを次回聞いていきたいと思います。はい、今回ありがとうございました。
ありがとうございました。